Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはプロ野球解説者の衣笠祥代さん、そのパート3です。今年のプロ野球の展望をお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは野球解説者の衣笠祥代さんです。ロングセラーズから出版されている衣笠さんが監修を務めた野球道とは何かを踏まえつつお伺いしておりますが、さあ、今年も球春到来ということでプロ野球開幕、まあしばらく経っていますけども、今年のプロ野球、セパ両リーグ、それぞれ衣笠さんの展望というのはどんな感じですかね。まずじゃあセリーグからお伺いしましょうか。
やっぱりセリーグで言うとね、まあ昨年日本一になった中日と巨人と、やっぱ阪神がちょっと抜けてるかなというね。
ここがやっぱ三強上。
セリーグの場合はちょっとここの三つがですね、少なくとも量的にも質的にも選手持ってますよね。そこへこう、横浜がどういう戦い方するかなというところへ来るんじゃないかなと思うんですね。横浜の先発ピッチャーが、まあ一応、まあ、三浦というピッチャーと寺原というピッチャーが昨年のね、実績から言えば、安心して二人は任せるんですが、まあ、あと、工藤投手がどのぐらい頑張るかというのもあるんですが、あとのその外国のピッチャーの人が先発をどう務めてくれるか、若い人で先発任せられる人が出てくるかね。この辺が横浜の今シーズンの成績的には、ちょっと影響するかなって感じですね。
なるほど。じゃあその三強をちょっと牙城崩すかどうか。
牙城崩すのがおそらく横浜の戦い方次第。ヤクルトはですね、ちょっと2年ほど先に楽しみなチームになるかなという戦い方になるでしょうね。
今はちょっと我慢
なく。若い人、若い人を今育てる。まあ監督さんも変わりましたしね。野球の方法論も多少変わるでしょうし。
なるほど、なるほど。
2年ほど経てばですね、今若い人が経験積んで戦えるある程度チームになるんじゃないかな。
なるほど。
それがまあ、広島にしてもヤクルトにしてもちょっとそういう感じですね。今シーズンね。
なるほど。じゃあ昭和40年代後半の広島東洋カープみたいな状況が、
まあそういうふうな感覚で、このシーズンは見てもらえれば、このチーム何するかなというね、
なるほど、
楽しみは出てくると思うんですけどね。
じゃあヤクルト、そして古巣の広島もそういう状況、
そういう状況ですね。ちょっとチームが入れ替わる時期、だから広島もピッチャーがちょっと若返りましたよね。だからこのピッチャーたちがどういう、要するに昨年あたりの経験をどう生かして2年目の社会人の3人のピッチャーが頑張るか、そのあたりがですねちょっと見どころなんですね。若いんですよピッチャーが。だから彼らがいい経験を見せてくれれば、まあ来年再来年あたりが楽しみになりますよ。
なるほど。
やっぱりね、今のその野球ってのはですね、野球って元来打つゲームだったんですが、近代野球になればなるほどディフェンスゲームなんですね。
ピッチャー
何点で抑えるかなんですよ。そのために何点を取る作戦を監督は1回から立てるかなんですよね。ということはまず基本になるのはピッチャーが何点で抑えてくれないと困るんですよ。ということはピッチャーがある程度まとまらないとチームの方針が出ないんですよ。
なるほど。そこで計算が立たないんですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
だから最初の言った3つの球団と、あとの3つの球団の差ってのはちょっとそこにあるんですよ。
なるほどね。だから逆にそこがきっちり整備されてくれば、のし上がってくる可能性
もある。そう思いますね。
いうことなんですね。そうか。で、まあ現状としては、ちょっと上の3つと。
ちょっと、今シーズンのあれからすれば、ちょっと3つが抜けてるだろうなと。
なるほどね。その中で、じゃあそのトップ争いということの、まあね、そのプレーオフもあって、ちょっと若干違いますけど。
そうなんですよね。このね、3つの中で、プレーオフ、そのものを計算しないで言えば、おそらくね、阪神がね、今年面白いかなっていうのが、
阪神ですか。
あのね、何がっていうと、安藤福原が条件付きなんですよ。この二人が頑張れば、阪神今年は面白いかもわかんないですね。
安藤福原、この二人が来れば、 チームも来る。
要するにね、昨年もそうなんですが、はい、終盤あれだけの勢いを見せたんですけど、ピッチャーの柱がいなくなっちゃって。
ああ、そうですね。
この肝心なゲーム、うん、誰が投げますって言った時に誰か分かんなかったんですよね。ここがね、ちょっと、今シーズンだからその福原か安藤が、柱になってくれれば非常に面白い戦い方を僕は見せるんじゃないか
な
と思ってるんですけど。
なるほどね。じゃあその条件が、整えばというところですね。
本当にあの終盤、昨年あんだけ、頑張れたってのはね、伊達は水強じゃないですから
ね。ですね。まあでも最後の最後にね、っていう感じでしたね。ま
あ、あれはね、もう、8月から9月追い込みかけてしまって、バテてしまいましたよね、あと後ろの3人が。だからまあ、しゃあなかったですよね。あれは。
もうちょっとスパートをかけるのはまあ早すぎたけど、でも早くかけざるを得ない状況でもあった。
なかったんですよね。だから、まああれだったんですが、あれがね、結局なぜしなきゃいけなかったかというと、前半取りこぼしただけですよ。今言うのは前半っていうのは安藤福原のこの二人の責任が僕は多いと思ってる。
なるほどなるほど。じゃあそこできっちり積んでおけばっていう話なんです
か。そうすれば後半うまくすれば逃げ切れたかもわかんないですよ。
なるほどなるほど。そうか。
そういう意味からするとね、まあ確かにあの補強がそれはもうすごい補強してるんですよ巨人は。わかるんですよ。だけど阪神ってのは意外と面白いかなと。
なるほどね。そうですか。
ただし条件があるっていうことですよ。
なるほど
ね、はい。安藤と福原がきちっとした、そのチームのピッチャーの柱としての働きをしたらですよ。
したら、
これができなかったらやっぱりちょっとね、なかなか、しんどいかもわかんないですね。
巨人、そして中日。
中日。
やっぱ中日は相当。
やっぱりこのチームのね、財産は何たって練習ですよ。
練習
キャンプ見てても、そりゃすさまじい練習する。まあ今年は福留がね、いなくなって、まあその役割を誰がするのかなっていうのが、まあ今のとこ。まあ森野という選手がちょっと怪我しましてね、ちょっと困ってるんですが、でもまあ和田選手も取りましたし、昨年のそのいい選手も2年目迎えて、昨年よりは今年の方がいいですね、キャンプ見てたら。
昨年よりいい。
そうすれば、まあ、福留選手の抜けた穴ってのはなんとかカバーできるんじゃないかなと。問題はまあ、ここのチームのね、ちょっと岡本投手取られて、西武に人的保障で、この中継ぎ陣が誰が出てくるかですね。中日で問題なのは。
なるほど。もうね、本当に。
言わせはいいんですよ。
だけど岡本選手はね、毎試合ぐらい出てますからね。
そうなんですよ。タフなピッチャーだったでしょ。これがね、取られたんでね、人的保障で。ちょっとね、中継ぎが誰が出てくるかっていうのがちょっと見えないですね、今。
なるほど。じゃあちょっと、まあ、一見地味なとこだけど、そこが結構キーポイントになってくるかもしれない。
中里あたりがこの役割をしてくれると大きいでしょうね。
なるほど、ね。
ただね、ここもいるんですよ。
いる。
候補は。だから条件は別にないんですよ、ここは。この中継ぎが誰が出てくるかなという楽しみがちょっとあるぐらいで。ただ本当にね、このチームのね、財産は練習です。はっきり言って。
そうですか。
よー練習します。
そこまですごい。
やります。選手は幸せですよ。
幸せな過酷さっていう感じですね。なるほど。パリーグはいかがでしょう。
パリーグ今年混戦になるでしょうね。
おー、そうですか。
なぜなら、例えばその今まで上位にいた西武、そしてロッテ、そしてソフトバンク、みんなちょっと問題抱えてるでしょ。ロッテ3人ピッチャーいなくなったでしょ。
そうですね。これは大きいですね。
これも、まあ確かに人がいるやいるんですが、ちょっとこの3人の穴埋めるってのはそう楽じゃない。ソフトバンクは斎藤がいないでしょ。でね、このピッチャーってのはまあ日本の場合今1週間ありますから6人いるんですよ先発が。この6人の中のですね、さっき阪神の時も言いましたが柱って言ったでしょ。この柱が斉藤なんですよ。和田でも荒垣でも杉内でもないんですよ。斉藤なんですよ。でこの柱ってのが何がこの後の5人に影響するかっていうとですね、例えば3連敗した斉藤というピッチャーが出てくる、チームのみんなが勝てると思うんですよ。
ああ、そこで一回食い止められると。
そして、ここで勝ったら次の日投げるピッチャーものすごく楽ですよ。これで4連敗したら、この次の日のピッチャー5連敗かかって投げなきゃいけない、ものすごくプレッシャーなんですよ。そのプレッシャーに耐えてきたのが斉藤というピッチャーなんですよ。だから、ただ単に斉藤というピッチャーがいなくて、勝ち星がどうこうという問題じゃないし、精神的な柱がいないっていうことです。
なるほど。そこで食い止める人がいない。
それが、今シーズンソフトバンクが前半、 どういうふうに、だから誰かがその役割をしてくれなきゃいけない。
うんうん、
このピッチャーが投げたら今日の試合勝てるよっていうと、
うん、
ピッチャーの中の安心感もある。
うんうん、
反対にゲームが始まって守ってる野手が、こいつが投げたら勝てるんだっていうと安心して野球できるんですよ。
うんうん、
とすると結構打てるんですよ。
うんうんうん、
で、勝つんですよ。そういう精神的な部分が出てくるんですよ。
なるほど。
だから、そういう意味からすると、この斉藤がいないっていうのは、ちょっと、投手陣の中でいい投手いるんですよ。
うん、まあそうですね。和田、荒垣、杉内、もうね、それぞれ実力にはもう本当に問題ない。
はい。だけど、この精神的なもので誰が支えるかっていうのが、ちょっとね。
ああ。
うん。そうやって考えていくと、うん、じゃあ下の楽天はどうって言うと上がってきてるんですよね。
うん。
楽天。はっきり言うと。
上がってきてる。
困ってるんですよ、きっとね。上の3つからしたら困ってるはずですよ。
うん、
力ついてきたな。それもみんな若いピッチャーが出てきた。むしろピッチャーからしたらですね、ある面ではこれ2、3年経ったらここのピッチャーいいよっていうよそのチームの監督さんみんな見てると思います。そのぐらい若いピッチャーがドラフトで取った子が少しずつ成長してきて。
なるほど、なるほど。
まあやっぱりでもキーになるのは岩隈でしょうね。
うんうん、
このピッチャーまだ楽天になってから1年もいい仕事してないんですが、
そうですね。
彼が近鉄時代のような働きをしたらですね、これは上の3つのチームは簡単じゃないですよ。
ですね。しっかり柱がいればね、やっぱり若手 いっぱいいますし、
ね。田中投手もいるしね。
ですね。
まあ市場っていうのも刺激受けるでしょうし、
うん
まあ、今年入った長谷部っていうのも結構いいですからね。ただまあこのチームの、まあもう一つの弱点といえば、野手が固まってないんですよね、まだポジションが。その分だけエラーが多いんですよ。
なるほど、なるほど。
要するに、特回、引っ換え選手、入れ替え、出し替えすると、なかなかそのディフェンスが落ち着かなくって、失策数がちょっと多いんですよね。それがまあ、ピッチャーの足引っ張ってる部分もあるんですけども、ただ、去年のその戦い見てますと、結構1点差で逃げ切ったりですね、しぶといゲームするようになってるんですよね。
なるほど、なるほど。
だから、これはもう、セ・リーグと違って、この、上のチームがアンカントできる状況はないですね。
なるほど。そうですか。かなりじゃあ混戦模様。
僕はパリーグが混戦になると思いますね。だから、オリックスの打線があれだけの外国の選手で実績ある選手ばっかり集まってて、打ち出したらですね、相当の打線になるでしょ
う。
だから、対勝するというゲームは結構出ると思います。それでピッチャー壊された、チームが2戦目失うってことも当然可能性出ますよ。だから今シーズンですね、このオリックスというチームも打線の状態のいい時は当たりたくないでしょうね。
なるほど、なるほど。火がついちゃったらちょっと
ね、ラロッカ、ローズ、カブレラでしょう。
です
ね、ほらね、当たり出したら怖いですよ。
怖いですね。
相手ピッチャーは。
じゃあね、そこは本当に上位、下位、あんまり関係なくっていう感じになってくる可能性が。
パ・リーグはね、まあ、西武がなんだかんだいて、ね、枠井がいて、西口がいてっていう、ピッチャーがなんとかいい試合をすれば勝てるチャンスがありますよね。ただね、このチームちょっとね、今年長打力がなくなってるんで、もうピッチャーが頑張るしかないでしょうね。
なるほど。
まあ、これはもう事実です。だけどいいピッチャーいますから。
なるほど、なるほど。
とやって考えるとね、パリーグはね、ちょっとどこが逃げるか分かんないですね。
日本ハムも。
日本ハムはまあ、ある面落ち着いた野球してますから。まあ、戦力的にほとんど変わってないです。
まあ、監督が変わりました。
ただね、監督と GM が変わってるんですよ。この影響がどう出るかですよ。監督ってのは、例えば今まで5年間ヒルマンという監督が、野球の方向はここですよ、こういう戦い方しますよ、で、来たわけでしょ。今度は新しく監督が変わって、そこの色がですね、選手にどうやって見えるか、方向性がどう見えるかね。で、GM が変わったってことは、チームってのは多少やっぱり、選手の中に影響があるんじゃないかなと。励まし方、声のかけ方によって。だから、そういう意味ではですね、まあ昨年の力からしたら、非常にここのピッチャーを中心とした接戦のチームですから、そういう精神的な影響がどう出るかなっていうのが、ちょっと。
なるほど。
だから、去年勝ったからって言って今年勝てるとはよう言わないですね。
なるほど、なるほど。じゃあここも波乱含み、
ね。だからパリーグは本当にそうなんですよ。どこのチームもですね、シーズンに入ると、調子のいい波っていうのは2回ぐらい来るんですよ。このいい波をどれだけ長く引っ張れて、悪い時にどれだけ我慢できるかっていうのは戦い方になると思います。
なるほどね。ね、その波の大きさもね。ね、
大きさ。
あります
ね。そう思いますね。
そうですか。メジャーリーグではどうですか、今年は。
今年はやっぱり僕はやっぱボストンかなという感じしますね。強いですよ。なんだかんだ言ってね。
ここも投手力ということになってくる。
やっぱりピッチャーいいでしょ、うん、ベケットがまあちょっと開幕出遅れるみたいですけども、
当然松坂にもね。
そうですね、2年目迎えて、うん、例えば去年の本当に去年4月見た時はですね、うん、これが松坂かという投げ方してたんですね。腕が下がって、要するに、はい、まあ、一つはですね、ボールが滑る、うんうん、でこれなかなか日本の人に言っても理解できないらしいんですね。結局同じ野球のボールじゃないかってよく言われるんですけども、うん、向こうのその川のなめし方と、もう一つはやっぱり湿度ですよね、空気、うんうん、それでどうも滑るらしいんですよね。大きさってのはね、本当周囲にして 1.5 ミリですから、うん、まあ、ほとんど変わらない、そんなに変わらないんですが、うん、そのボールが滑るって言うんですよ。で結局力いっぱい投げるとどこ行くか分かんないでは力いっぱい投げられない、コントロールつけたいからどうも手が下げてコーナーを狙いたいっていう。でもう一つはやっぱりあのマウンドの傾斜と、うん、マウンドの硬さですよね、うんうん、だからそこのところで去年1年苦労しましたから。
なるほど、
まあ、そういう意味では去年の経験を今年どう生かして、うん、新しいその松坂っていうものを見せてくれるかなと思ってるんですよね、
う
ん、
メジャーリーグ仕様の、
そうですね、
ね、そうどうアジャストしてくれる
んですね、まだ年齢的に若いですからね、うんうん、だからそういう意味では今年は去年の1年の経験をね、うん、どう見せてくれるかっていうところが見どころじゃないですか。
なるほど。
だから去年一応まあ最低限の、あの勝ち星を挙げたわけですから、まあ、勝ち星うんぬんよりやっぱり今度は今年は内容ですよね、
うんうん、
松坂らしい、
なるほど、
と思いますけど、ね、
はい、で今年もまあ多くの、ね、日本人選手が、ね、メジャーで挑戦ということになって
くる、多いですね、キャンプ の、 そういう意味ではマイナー契約含めたら22人いたんですよ時代が変わったと思いました。
本当ですね、
はい、はっきり言って時代が変わりましたね。
今年その中でこの選手はという人は
ね、やっぱり福留でしょうね。
福留、
うん。うん。どういうバッティング見せてくれるかなと思ってるんですよね。ある面でね、この福留っていうのは中日で出てくるまでもちょっと時間かかった選手なんですよ。打ち方で。
なるほど。
だからその選手が今度アメリカというその方法論の違う場所でね。例えば、僕はよく言うんですけども、アメリカの野球って力と力の勝負なんですよ。うん、1球目からとにかくストライク取って、で、その1球目からバッターどんどん打っていくっていう方法論を取って、うん、日本の場合はですね、1球目ちょっと様子見ながら、ボールから入って、うん、ああ、どっち待ってるかな、じゃあ待ってない方向でストライク取ろうっていう野球の方法論を使うんですね。うん、そこの違いをどういうふうに理解して試合に臨むかっていうのが見てみたいなと。どっちか言ったらちょっとこう、受け身のバッターなんですよね。
なるほど。読んで。
だから1球目からあんまり打たない。
なるほど、なるほど。
松井もそうなんですがね、実はね。だけど、アメリカで言うと、むしろ1球目から打っていく方が、いい結果出やすいんですよね。ただ1球目打つってのはものすごい勇気いるんですよ、うんうんうん、打ち損じた時に、
うんうんうん、
だからそこをどういうふうに自分の中で対処するかなっていうのが、
なるほど、
まあこれ1年目しか見られないですからね
じゃあ特にそこを注目ということですね。そうですか。もし衣笠さんが今の時代に現役としてやってらして、今一番対戦したいピッチャーってのは誰ですか。
黒田が打ってみたかったですね。
黒田。
ドジャース行っちゃいましたけどね。綺麗なボール投げるんですよね。見てて。まあ、広島の選手ですからね。なんか、ひいき目に見てんのかって言われたらあれなんですがね、いい時の黒田のボールは、ほ
ん
と糸引いたようなボールだったですね。
なるほど。これはやっぱ対峙してみたかった。
このピッチャーとやってみたいっていうのは、なぜなら、要するに、最終的にバッターとピッチャーってのは駆け引きなんですよ。
うん、
どこを待ってる。だから反対投げる。こいつはどこを狙って投げてくるから、じゃあどのボール待ってやろう。そういう楽しさっていうものを感じさせてくれるピッチャーですよ。
なるほど。
力だけで来るピッチャーじゃないです。
黒田投手か。でも黒田投手も今年からアメリカで挑戦。
ちょっとね、まあ今のとこ、まだマウンド、ボール、もうちょっと苦労してるみたいですけどね、
うん、
まあ能力の高いピッチャーですからね、形にしてくれると思ってるんです
けど、まあ、こちらも期待ということですね、なるほどなるほど。野球道ということで、現役選手で、はい、この人の野球道の極め方はいやかなりいってるなと思うのは、
長年やった人の中で言うとやっぱり工藤、
お
横浜のね、
はい、
相当来てますね。
はあ、はあ、極めている、
うん、思いますね。
それはどの辺に現れてますかね。
自分の体のメンテナンスをものをあれだけやるかっていうぐらいやってますもんね、
うんうんうん、
だからスポーツ選手の原点はどこって言ったら体だって僕さっき言いましたよね。それが分かってますよね。
はあ、はあ、で実践している、
精神的なものは当然もついてますし、
うんうんうん、
それに技術の作り方を知ってますよね、
うん、でないと40超えても
いやできないし、
できない、
いや大したもんです。
そうですか、じゃあでもねまだまだ終わりでない。
そうまだやってまだまだ今蓄積してる最中でしょうね。野球の話すると楽しいでしょうね。
なるほどね。彼らがどこまでまたさらに積み増していくのかっていうのはね、
本当にそう思います ね、
ですね。ラジオ版学問の進み、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、プロ野球解説者の衣笠祥代さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。Thank you.